黒学の
ブイトーキブラジオ。
先日お話ししました第103回夏の甲子園高校野球選手権なんですが、雨がね本当ひどいことになっておりますね。このまま行くとどうなっちゃうんでしょうかというような状況になっておりますけども、大阪桐蔭と東海帝室顔のね、あの田んぼの中のようなひどい状況での試合もあったじゃないですか。あれなんかも随分ね批判が上がってますよね。主審の方ですか、最後両チームの主将を呼んでなんか丁寧にお話をしてね、共感を得たなんて言ってますけど、あんなになる前にやめるべきだったんじゃないかな。あのサスペンテッドっていう手はなかったのかなというような気がしますよね。まあ、確かに日程消化っていうことを考えちゃうと、あそこでねとりあえず一旦お休みして、その後また天気のいい日にっていうわけにもこういかないのかもしれないけど、あのひどい中でね最後やるっていうのは、まあ私らもね実際やってきたんで、日程消化をねどれだけ大変になるかっていうこと、選手とかね外で見てる方には分からないんですけど、日程消化って意外と大変なんですよ。ですからね、それも優先しなきゃいけないっていうこともあるんでしょうけども、でもちょっとあればひどいんじゃないかななんていうような気がいたしましたよね。宮崎商業ですか、残念だったのはね、選手があれだけ、新型コロナウイルスに感染してしまったということで、まあ、控えの選手を使ってなんとかっていうところもあったんのではないかなというような気がしますけどもね。じゃあ今度控えの選手がいて、その人たちもコロナになっちゃったらどうすんだっていうような気もしますしね。あと東北学院高校、あれはちょっとね一人のためにって言って、確かにコロナ感染したっていう、こう特定されるっていうのはかわいそうだっていうけど、今このコロナ、まあコロナがねこれだけ感染してるっていうふうに思うのは都会で、宮城の方はやっぱりそういうことがないのかなというように思っちゃいますよね。なんせ人数が少ないじゃないですか、感染数が圧倒的に東京とかね関西とかと比べたら少ないんだから、でましてやまだ向こうはいろんな文化も残ってるだろうし、それで考えると感染者が特定されるっていうのは彼にとって大変なことになっちゃうのかもしれないけども、でもね一人でしょ。その昔なんですけどね、あの作新学院が初めて春夏の優勝した時なんですけども、春のエースが後々ねロッテの投手で監督にもなった八木沢さんという方だったんですけども、その方が夏の大会前にね赤痢になっちゃったんですよ。大会当日だったかね。それでまあ赤痢ですから当然伝染病じゃないですか、だから出場自体かってなった時にね、その八木沢さんだけだったんで、控えのねピッチャーの方が大活躍をして夏の甲子園を優勝して春夏連覇をできたなんていうことがあったっていうふうに出てました。その時は一人だからって言って彼を隔離すればいいよっていうことでね、作新学院は出れたんですけども、今回のね東北学院もそういうふうにいかなかったのかなっていうのはちょっと残念なふうに思っております。まあ、時代も違うしいろんなことも違うんでね、そうそううまくいかないのかもしれないですけども、本当に日程がねこの後どうなるか分かりませんけども、少しでもいい環境で少しでもいいグラウンド状態で彼らがね最後の夏が終われるように、あでも最後の夏じゃないのか彼らの夏がねできるようになることを祈りたいと思います。この番組はホンダハンターカブ CT125 に乗ってとことことことこ下道ツーリングな私黒学はライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第197回のお話は、今度は秩父の大滝でバイク弁当だよ。今回は奥秩父の大滝というところにありましたバイク弁当という名前の大滝食堂に行ってきたお話でございます。春にねタカさんとキャンプに行ったところは千葉県の大滝、大きく多く喜ぶと書く大滝ですが、今回の大滝はね全くそのまま大きな山水の滝と書くところなんです。そんな大滝食堂なんですけども、こちら昔っていうと変ですけどもね、以前は秩父のね奥の方にある大滝というところで、お店がありました。国道145線仮坂トンネルの手前なんですが、大滝トンネルという トンネルがねできる工事に伴って道路拡幅があるということで、残念ながら一時閉店となったのが去年の12月末で、どこに移転するのかななんて気になっていたところですね、バイクで町おこしをしておりますんで、ここのところ有名になっておりますが、小鹿野というところ、少しいやかなり秩父の街中に近づいたところで再オープンしたのが今年の春のことでした。なんですね、以前は前も言いましたけども、仮坂トンネルの近くでしたんでね、結構秩父からもかかったんですけども、今は秩父のねミューズパークの裏、ミューズパークと言ってもピンとこないかもしれないですね、映画であの日見た花の名前をまだ君は知らないでしたっけ、俗に言うあの花っていう映画なんですけど、あれでね出てくる秩父橋からね近くのところにミューズパークがあるんで、そこから本当行ってすぐのところなんですけど、で私この以前のね大滝のお店前に行ったことがあるんですと言ってもですね、3時間前以上に着いてしまいまして、あまりにも早すぎて断念したことがありましたので、今回はね秩父の街中に近づいたということと、ハンターカブなら我が家からそんなに行くではなかろうという判断のもと出かけることと相なりました。そこでヤフーナビで調べてみますと、75キロと約2時間10分ほどということでございますんでね、まあ、11時にお店開店ということなんで、9時に出ていけば11時ちょっと過ぎぐらいにね、ヤフーナビよりもちょっと早く着くでしょうから、まあいいぐらいになってね、お腹もそこそこ減ったぐらいであろうから、ちょうどいいお時間じゃないかななんていうことです。またお店の方もね、11時過ぎだったらまだ今度は進めないだろうという甘い判断のもとスタートしました。ナビを見ますと、東村山所沢463バイパスで入間市、そこからは299のバイパスで行きなさいっていう風に出てるんですけどもね、この道実は私コストコに行く時にも使ってますし、いろんなところに行くところに使ってる道なんで、あまりねっていう感じがいたしましたので、今回は新青梅街道で瑞穂町へ、その後ね入間市の狭山茶の茶畑の中を走って、飯能から299へと空いていそうなところというか、 GoPro 映えしそうなところを選んで走ることと相なりました。なぜ GoPro、 私ねドライブレコーダー代わりに使ってるっていうこともありますので、ちょうどね、いい画像が撮れるんじゃないかなと思った次第でございますが、でいつも通り新青梅街道を走っているんですが、川崎 900RS のタンデムで女の子を乗せているのに、右折レーンを利用して何度も何度も赤信号の前に出てくる暴虐無尽な運転、それを見てね結構イライラいたしました。あれってなんでやるんですかね。まあ100歩譲ってすり抜けはまだ仕方ないとしても、右折レーンをね使用してですからね、まして後ろに女の子乗ってんですよ、事故しないという妙な自信があるからなのかもしれませんけども、やめてほしいですね。そんな新青梅街道から入間市の茶畑の中、国道16号経由で進んでいきます。バッチリな GoPro 前の道路のはずだったんですが、あまり天気が良くなかったためか、ちょっと残念な結果になりました。とはいえ、気持ちよくね走ったんですよ。やっぱりねこう茶畑だけじゃないですか、まあ、入間市なのに狭山茶なんですけどもね、まあ、そんなことで、結構茶畑大きいものですから、気持ちいいことは気持ちよかったですね。まあそうやって八高線、八王子と高崎を結んでいます八高線の脇を抜け、飯能駅地から299へ入っています。国道299は相変わらずのトラック渋滞です。仕方がないですよね。今日はですね秩父に向かうバイクそんなにありませんでしたけども、反対に帰ってくるバイクがね結構ありましたんで、しめしめっていうことでやえをしたんですが、ハンターカブではダメなんですかね、ほとんど返答していただけませんでした。すっかり落ち込んでしまいました。やがて見えてくるのが道の駅足学母でございます。道の駅足学母299号を走る方にはおなじみなところなんですが、今日は先を急ぐということでスルーしていけば、いよいよ横瀬に入ります。私ねボランティア活動でここ数年いろいろと活躍して、子どもたちに田植えを教えているんですが、そんな田植えをするのが寺坂棚田というところなんです。 ここね非常に駅からは10分15分ぐらい歩いたところでね、駅からもそんな遠くないんでいいところなんですけどもね、最近はコロナ禍でボランティア活動もお休みなんで行けてませんけども、農家の方々がね田植えを行っていただいて、今年も青々と稲が育っているそうでございます。寺坂棚田ね、一度見ていただいてはいかがだったと思いますよ。結構綺麗ですよ。まあ大山の千枚田ほどではないですけどね。やがて、前方に大盛りのお店で有名な越楽園さん、チャーハン大盛りすごいですよ。それが見えてきますと、もう秩父でございます。そんな時ふと右側から抜いてくるクロスカブさん、なんとか特殊箱とか言うんでしたっけ、あの独特のスチールの箱なんですけども、あの箱にねクロスカブどうでしょうなんていうステッカーが貼ってありましたけどもね、クロスカブさんの後ろに距離を取って進んでいけば、左には秩父市役所方面、道なりはそのまま299の交差点ということで、私は秩父市役所方面からミューズパーク経由で小鹿野に行くので撮影しました。クロスカブさんは直進でしたね。どこへ行くのかななんて思ってたんですけども、まさかあそこで一緒になるとは思いもよりませんでした。さて、そんな感じで秩父市役所前でね、国道145線へ入りました。右手には味噌豚丼で有名な野坂さんが早くも行列です。何でも聞いたところによりますとですね、野坂さん最近お店の方はやらずにテイクアウトを専門でやってるというようなお話を聞きました。まあ確かにその方がいいですよね。一人一人お客さんが来るたびテーブルを拭いて、何を拭いて消毒してなんてやっているんだったら、もうねお弁当でーすって言っちゃった方がトントントントンで、行列もなくなるでしょうし、回転も早いし数もね見込めますんで、まあこれもこれで正解なんじゃないかなと思いましたけども、この日行った日はすんごい行列でございました。そしてなおかつ豚味噌丼のねいい匂いが道路まで流れてきておりましたんでね、思わずお腹がぐるっとなっちゃいましたけど、おいおいいかんいかんと思いつつね、今日はここじゃねえんだ目的地はと思いつつ、西武秩父線の高架をくぐって秩父鉄道の踏切を越えていきました。秩父県道整備事務所とナビがたどたどしい説明をしていたします。交差点を右折してミューズパーク方面の山道へ進んでいきます。この辺あの貯道ですね、町の道なんです。結構上り坂きついんです。4速だとかなり厳しかったんでね、なんとか3速に落としていったんですけども、ところでミューズパークって何よなんていうような気がいたしませんか。1980年代の終わりから90年代にですね、リゾート法、日本でリゾート法というのができまして、まあ、いわゆるバブルの頃だったもんですからね、そういうリゾートに皆さんを勧めようということで、確か日本で一番最初にそのリゾート法に基づいてできた施設だったじゃないかな。秩父のね、ところでコテージに泊まっていただいて、まあ、テニスやいろいろね音楽を楽しむ音楽堂があったりという広い施設があって、お休みを過ごしてくださいということでできた施設だったんですけども、まあいかんせんね秩父っていうところで温泉はあるんですけどもね、温泉はあの温度が低い光線だったもんで当時は、まあそしてましてやそのミューズパークにはその温泉がなかったもんですから、余計ねちょっと足が遠のいちゃいまして、あんまりうまくいっていないようでしたけども、でもここのところキャンピング施設のねあのピーカって読むんですか、 PICA、あれがなんか秩父にもそのミューズパークにもできたらしいんで、少し良くなるんじゃないかなと思いますけど、そんな風にできた本当に古代な土地にできている秩父ミューズパークなんですけども、もしこちらの方もよろしければ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。そんなミューズパークを過ぎまして、なんとか右に左と結構楽しかったですね。私の頭の中に流れるのは汚れた英雄のあのテーマ曲であったことは隠せませんけども、あの歌やっぱりいいですよね。水曜どうでしょうでも大泉洋ちゃんがね、時々山の中であれをやってますけども、私も思わずあれはね、歌えませんけどもね。そうやって到着いたしましたのが11時半でございます。この建物なんか見たことがあるぞというふうな気がしたんです。というのもですね、先ほども言いましたけどミューズパーク、小さい頃、まあこっちがね小さい頃何度か泊まりに行ったんですけど、コテージに で、温泉がないもんですから近くに温泉ないですかって聞くと、クアパレス小鹿野がありますよっていうことでね、そこには温泉があったんですけども、でそこで、日帰り入浴をして帰ったなんていうことが何度かあったもんです。そのクアパレス小鹿野がダメになっちゃった後ね、バイクの資料館博物館みたいになりましてね、というのができたのがそこの建物だったもんですから、そういうことがあってね、小鹿野町っていうのが実は、バイクによる町おこしをしているっていうことにもつながるんですけど、そんなクアパレス小鹿野の跡地を改良した食堂に到着でございます。先ほども言いました、到着いたしましたのは11時半ということで、やはり2時間ちょっとでございます。バイクを駐車場に停めて中に入りますと、結構な人が周りにエントランスにいらしたんですね。まずいなとは思いつつも、お名前を書いてくださいというところがありました。やれやれって言ったところです。まさかの2枚目でございました。うわー、どれくらい待つのかなーなんて思ったんです。あれ待てよと思いましてね、ちょっと忘れ物をこの時しておりまして、ハンターカブのところに戻ったんですけども、その時です。さっきのクロスカブさん到着です。どうやら299で来たようでございますね。299で来るとかなり遠回りなんですよ。私みたいに145を使ってくる方が早いんですけど、でそうやってね、そんなクロスカブさんとまたお別れして、再び中に戻りまして、エントランスの中にね、アライヘルメットさんのブースがあります。ヘルメットがあっていろいろなね動画が流れてるんですけども、そうは言ってもね、すぐに見終わってしまって手持ちぶたさです。特に私のヘルメットツアークロスディパーチャーでしたっけ、あれなんかないもんですから余計ね、うーんという感じで見ちゃいました。でもですね、その奥の方というと変ですけども、お名前を書いた奥の方、お店のね中に入った頃なんですけど、なんかね A さんのマシンが1台止まってたんですよ。ちょっと遠くてわからないんで、順番が呼ばれたら確認しようということでね、その場は去りましたけども。ところで先ほどから言ってますが、このバイク弁当、今のところ皆さんなんだかわかりませんよね。実はですね、ガソリンタンクを模したプラスチックの容器にですね、豚肩ロースの唐揚げがドーンと入っている豚の唐揚げ丼なんです。そのガソリンタンクを模した容器なんですが、1番ノーマル、黒一色でございます。2番森脇、青に黄色のラインでございます。サイドには森脇エンジニアリングのステッカーがあります。3番森脇赤白、ノーマルと同じ黒一色なんですが、タンクの上部に森脇の赤白ステッカーと、サイドは先ほども言いましたけど森脇エンジニアリングのステッカー。4番湘南爆走族江口バージョン、濃い青にピンクの炎の模様でございますね。上部には湘南爆走族と書いたステッカー。5番江口ヘルメット、白色のタンクに赤い炎の模様です。上部には主人公をね、ちょっとデフォルメしたようなステッカーが貼ってありました。このように容器5種類ほどございます。ここで疑問なんですが、なぜ皆さん湘南爆走族があんなに好きなんでしょうか。残念ながら私この映画見ていないんです。日本映画チャンネルだったか、チャンネル猫かなんかでやっていたんですが、あまりにもちょっとな画像だったもんですから見るのをやめてしまいました。ですからね、この湘南爆走族の魅力教えていただけませんか。メールお待ちしております。よろしくお願いいたしますね。あとこれ中身なんですが、普通盛りがノーマル、ご飯大盛りがボアアップ、肉増しが R バージョンとなっております。そしてなんとですね、フルチューンまであるんです。フルチューンはね、ご飯大盛りに肉増しとなっています。これ容器が2個になりますんでね、どんだけになっちゃうのかなっていうような気がします。ちなみに同じノーマルでもですね、容器がですね、ノーマルとだから江口バージョンとかいろいろ変わっちゃうと最大400円の差が出ますんでね、一つ間違えないように気をつけてください。まあそんな風にしているうちに、いよいよ12時でございます。おいおい、もう12時かと思ったんですけどもね、先ほどの紙を見たところ、まだ1枚目、まさかの1時間待ちか。帰りにね、テレビ東京の番組で伊藤麻子さんと片瀬里乃さんがやっておりました番組なんですが、裏山ダムへね最後行かれたもんですから、このミューズパークからはねそんなに遠くないんですよ。 秩父へ帰るときに左に曲がるか右に曲がるか程度なんで、ちょっとねそこ行ってみたいなと思っていたんですが、どうもこれ予定変更の様子が出てきました。そうこうしているうちに12時20分過ぎに名前を呼ばれました。黒幕さん1名様どうぞということでございます。で、入り口のところにあります券売機で、どれにしようかと思ったんですけども、まあうちへ持って帰ってきてね、その後使うってことを考えると、あんまり派手なのを持って帰ってきてもっていうことがありますね。家の雰囲気に合わないでしょう。ですから吉村の赤白ということにいたしました。問題は中身、普通盛りのノーマルにするか、ご飯大盛りのボアアップ、もしくは肉増しの R バージョンにするか、そしてまさかのフルチューン。まあフルチューンはさすがにね厳しいかなっていうのがありましたし、確かですね味に関してはちょっとですね、いいと悪いが分かれてるんです。バジブさんに紹介していただきました滋賀の三藤食堂での大盛りカツ丼の例がありますんでね、あそこも味がね評価が分かれてたんですよ。であそこの場合はもっとねカツ丼なのに細かく切ったカツだったじゃないですか。そういうのがちょっと頭に残っちゃってたもんですから、ということでね、まあ安全策を取りまして並盛りのノーマルということでいたしました。で、勧められた席なんですが、座った椅子は6人掛けの長方形のテーブルでございます。私は左下の場所、右上の場所にはもうお一人様、結果ですねソーシャルディスタンスが完璧にできておりました。まあでもこういう風にやってることがですがね、結局これがオペレーションに無理を生じている結果を招いているんですけどね。ちなみに、テーブルの名前はルカティでございました。これいろいろな、ね、テーブルのお名前があるんですよ。例えばホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎ですね。あと BMW もあったのかな。そこそこねあのバイクのお名前がついているテーブルがありますんで、まあそれぞれね、希望通りのところに座れないっていうのは残念ですけども、まあこの間はここだったからっていうふうに楽しみに取っとくっていうのも一つの手かもしれませんけど、ちなみに私が座りましたデュカティの長テーブル、おかげで外は見えません。ホンダ、ヤマハ、川崎、スズキの国産用メーカーは外の方を向いてるんで、これちょっと景色いいんじゃないかななんていうような気がいたしますけどね。1時間も待っていたんでバイク弁当の方ねすぐ来るのかなと思っていたんですよ。お姉さんに食券を見せてね、でもそれがねそんな甘くなかったんです。15分ぐらい待ったのかな。これ不思議でしょ。メニューは一つなわけなんですよ。大盛りか普通か、それともね特盛りか、まあ、大盛りかなんて言っちゃいけないか、ノーマルかボアアップかね、R バージョンか、まああとはフルチューンって言っても、まあフルチューンは2個作ればいいだけだから別でしょうけどね、そんな4形態のはずなのに、それにしてもすぐに出てこないんです。なぜかというと私よりね先に入った方はまだまだ手持ちぶたさにね携帯見てたもんで、そういう風に思ったんです。もしかしてこれオーダーが上がるごとに肉あげてんのかなんていうような気がいたしますけど、とっても疑問でした。少なくとも待ってるお客さんの数はね、ホールの担当のお姉ちゃんがいるんだから分かっているはずなんですけどもね、まあその辺は秩父の食堂ということで考えなきゃいけないんですかね。さてさて、そんなことで時間が余って手持ちぶたさでございます。なんせね携帯を見てるわけにはいかないですしね、まあ、どうしようかなと思ったんですけども、そうだということで先ほどのマシンのところへ行きました。私この辺ほんと詳しくなくて申し訳ないんですけども、皆さんにしたらねなんだけどそんなことも知んないのっていうふうに怒られちゃうかもしれないんですけども、どうやら1978年第1課鈴鹿8体の3位のマシン森脇 Z1000 だったようでございます。ちなみに1位は吉村の鈴木 GS1000 だったようですけどもね、ガス欠を起こしてピットまでの半周約2キロちょっと押して再スタートしたっていうすごいマシンのようでございますね。もしガス欠がなかったらということでね、当時に言われてたのは破れてもなお森脇剛っていうことでございますね。森脇剛って言っちゃうとダメか、森脇剛っていう感じですか。そんなすごいマシンが止まっておりましたよ。まあ、この辺ねおーんって程度にしか私思わなくて、あの感動が薄くて申し訳ないんですが、お好きな方にとってはねおー森脇だーっていうことになったでしょうけども、申し訳ございませんでした。 まあそうやってちょっとお勉強したおかげさまで時間つぶしをしておりました。やがてフードコートによくある呼び出しベルがブルブルブルブルと震えてやっと出来上がっているようでございます。この辺はまさしくフードコートのシステムで配膳台まで取りに行きましょう。はい、吉村の赤白ノーマルの方ということでね、食券と交換で席に戻っていよいよいただきますでございます。しかしなんかこうねしょぼいんですわ縦が12センチ、横が一番広いところで10センチ、高さが5センチぐらいの容器なんでね、思った以上に小さいです。ご飯の量もんっていうような感じなんですけどもね、もう見た感じ、これ足りるかなっていうような気がして、これで1400円っていうような気がいたしましたけども、そうは言ってもということで、いただきますということで、いざ食べてみました。まあ豚のね唐揚げ丼ですから、まあタレはね味噌味のちょっと甘辛いような感じでしょうか。正直言ってですね、お腹いっぱいにするためにはボアアップでももしかしたら足りないかもしれない。まあどれだけボアアップが乗るかわかんないけど、まあ少なくともノーマルでは足んないです。なんせほらガテン系ですからガツガツガツガツガツと食べれちゃいますんでね。でも私的には好きな味でしたよ。評価が確かに分かれるかもしれないけども、これはお上品に食べる方にとってはねいまいちな感じかもしれないけど、本当にガツガツガツ体育系の方が食べる方にはいいかと思います。それで食べ終わりまして、容器の方はねお持ち帰りいただけますということだったんで、持参したティッシュでねちょっと中身の方をきれいにふきふきして、さてそばは行ってもどこにと思ったら、テーブルのところにちゃんとねコンビニのビニール袋みたいな小さな袋が用意してありました。まあこの辺は助かりますよね。じゃあ帰ろうということになりました。あ、お味噌汁ついてるもんですから、お味噌汁とかねお盆をお返しして封筒を見たところですね、いろんなサイン色紙がありました。どうも森脇レーシングさんからもねいろいろ、まあさっきもバイクが飾ってあったぐらいなんでね、仲がいい森脇レーシングを応援してますよということでね、まあバイク弁当をやってるっていうことでございますけども、まあこの辺がね、私のちょっと知らないところで申し訳ないところなんですけども、まあそんな森脇一色のところでございます。ぜひね、森脇応援する方、またね森脇信者の方、ぜひバイクイベント、あもう行ってるかな、でもね行かれてはいかがでしょうかね。帰りはですね来た道を途中まで、帰っていくんですけれど、帰りはなぜかですね野営を何台か返してくれましたんで非常に嬉しかったですね。あの SR のカップルさんありがとうございました。一番受け入れのが良かったんですよ。すごい勢いで手を振り返してくれたんですよね、女性の方が。本当にあの時は嬉しかったですね。で帰りは行きと同じ299で行くっていうのはつまんないんでね、正丸峠の手前から県道53号に入りました。県道299号は行きも言いましたけども走りやすいんですが、トラックやのんびり走るじいちゃんばあちゃんの車もありますんでつまらないもんですから、ちょっと県道53号に逃げたんですが、この道だいぶ前になりますが、千原ジュニアさんが千葉から秩父までのタクシー旅で使っておりました。本当に山の中を走る道でございます。一部に 1.5 車線の区間があるものの比較的走りやすいのではないかなと思います。私も気持ちよく走りましたよ。ただねやっぱり自転車族が多くって、しかも彼らレーサーじゃないですか。でヘルメットかぶってるからとんでもない速度でね下り坂駆け下りていくんです。あれ何十キロぐらい出してんのっていうような感じでした。ハンターでもやっとっていう感じです。まあもっとも私もハンターでニーグリップはできないしタイヤは細いしっていうことで直線番長だったところはあるんですが、でここですね山ん中なんですが、幸いなことに携帯電話が普通の区間がありませんので、ぜひぜひ安心して攻めてください。決してあの事故をしてくださいっていうわけじゃないですからね。でそんな山ん中を進んでいきますと、名栗の集落が出てまいります。この先に名栗湖という湖があるので、そうだそこにちょっと寄って一息入れようと思ったんですが、なかなかその名栗湖の案内看板が出てこないんです。おかしいな、ダム湖だからこんな集落に近いわけないよな、まさか間違えたかとだんだんだんだん不安になってきます。一本道なのにね。そんな時です。右前方の遥か山の上に白い大きな観音像を発見。 あんな山の上に、おいおい大丈夫か、長崎にこんな宗教あったのか、世界んだか教かとかね、ちょっと不安になりましたけど、北区を調べてみますと、鳥居観音といって名古屋では結構な有名観光スポットでございました。ということで今度はちょっとね取材に行ってみようかなっていうような気がいたしております。さて、そんなドキドキもありつつ、やっと有馬ダムの看板発見。ちょっとだけ分かりづらい交差点を右折すると、そこには沢ラビの湯っていうね、日帰り温泉施設の看板が出てきました。え、沢ラビの湯、確か去年お世話になったカズキャンプ場の近くじゃなかったっけ。そうなんです、ダム湖ですからね、てっきり人も住まない山の中だと思って込んでおりましたが、実は名古屋の集落の近くにあったんですね。この有馬ダム湖と名古屋湖なんですが、入間川支流の有馬川下流にね、1986年昭和61年に完成いたしました多目的ダムだそうです。埼玉県への第1号ダムということでございます。あれ、埼玉県が経営してるダムなんだ、それは知らなかった。で、ダム湖の方は名栗湖と、まあ名栗ですから名付けられたそうでございますよ。洪水調整のため、季節によって貯水量が異なって、夏季は水位が少ないということで、確かに水の量そんなになかったですね。本当にね、こんなに近くにあるとは思いませんでした。この先、この名栗湖の脇を走っていって抜けるとですね、広地の墓地キャンプにも出た西の国キャンプ場というところを抜けて、裏山ダム、先ほども言いましたけども、裏山ダムを経由して秩父に行けるようなんですが、現在は残念ながら土砂崩壊のため通行止めのようです。開通したら行ってみたいですね。地図上ではね、かなりの近道になるようなんですよ。で、ここツイッターの方でもね、プロオークさんぜひ行ってみてくださいと以前おすすめをされてたもんですから、行こう行こうと思っていたもののっていうことで行ってなかったんですよ。もっと遠くにあると思ってたもんでね、まさかこんな飯能の裏の方のところにあると思ってなかったもんで、今本当に土砂崩れで通れなくなっちゃってるんで、この土砂崩れがなくなったら、道が開通したらぜひね行ってみたいと思っております。さて、そんな名栗湖で一息入れました。ハンターカブの写真をパチリ。時間は14時でございます。イコちゃんにはもうシオン君が留守番してないから、慌てて帰ってこなくていいですよとは言われているものの、これ幸いというわけにはいかないですよね。ということで、ダムカードをもらうこともなく、あ、もしかしたらでも配ってないのかな、今こんな騒ぎですか。すぐに帰りました。県道53号線に戻りますと、あっという間にふくふくカフェさん。このね、ふくふくカフェさん、結構ね、メディアにも出てくるんですけどもね、そこの交差点があるんですが、この交差点を右に行けば青梅方面、左は飯能市街でございます。走って楽しいのは青梅方面なんです。これね、この間、この間って言っても、まあ去年ですけど、スギーさんとキャンプの帰りの時に走った道です。楽しいんだけどね、青梅出ちゃうからちょっと遠回りになっちゃうんですよね。ということで、左に、道なりに進んでいきましょう。右手に出てくるのがカズキャンプ場。この春からですね、施設利用料を取るようになりました。ちょっと値上げしましたね。まあでも相変わらずにぎわってるんでしょう。近くですから、今度ソロキャンプに行きたいなと思っています。こうなってくると、もう何度も走ったことがある道なんで、楽勝というか大体の帰宅時間が頭に浮かんでくるんで楽でございます。ひろしさんがキャンプのね前に立ち寄って不要になった冷蔵庫をもらって帰ったスーパー渋谷さんの前を通過でございます。ところで、あの番組の時結構品揃え良かったですよね。まあ私が行ったのは去年の8月2日ということで、ちょうどバーベキューで人がわんさかわんさか出ていた時だったんで、まあしょうがなかったのかもしれませんけども、本当にお店の中何にもありませんでしたからね。お弁当も上りも出ていたんですけども、お弁当の方もなくて、あるのは菓子パンだけっていうような状況でね、カズキャンプ場で泣きながら山崎のあんパンを食べたという悲しい思い出しかありませんけども、そんな渋谷さんの前をウキウキ気分で走り抜けまして、ずっと行きました。やがて、天王峠だったかな、その峠を道を越えるんですが、お得意のあの溝が掘ってあるわけですよ。本当はあの溝嫌ですね、ビクビクしながらも埼玉県の飯能から東京都へ。今回はですね、岩倉温泉を大回りする新しい道ではなく、岩倉温泉街を突き抜けていきました。結構近道でしたね。 やっぱり地元の方が使う道っていうのは本当にナビが教えてくれないね、近道っていう時もありますよね。まあそんなことで気持ちよく走りまして、しばらくすると圏央道の青梅インター、そして青梅スタジアムの先の交差点ではなんと悲しいことに事故がありまして、少々渋滞はしたものの、あとは順調に帰宅することができました。しかしここで問題発生。そう、前回お話しいたしましたが、お尻かいかい問題が発生です。シャワーを浴びて金管をぬりぬりしたままのしばらくの間はかいかいが続いてしまいました。この後数日間は仕事中でも金管を手放せなかったのは内緒なんですけどね。さて第197回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回のね、配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vtalk650.caesarnet にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。ちなみにバイク弁当の容器なんですけども、持ち帰ってから丁寧に洗っていましてね、今はコードとかイヤホン入れになっております。ちょうどいいんですわ。コードどこやった、何どうやったなんていうことを探すこともなくなってね、大変便利になりました。まあ、お店の方ではティッシュ入れにもちょっと加工して使ってましたね。まあそんなバイク弁当ですけども、本編の方でもお話ししましたけど、ちょっと味的にはね、ガテン系な味でございますので、上品に食べるのでガツガツといけますので、ぜひね、まあちょっとお値段は張りますが、小鹿野はね、バイクで楽しい街でございます。町おこしをしています。近くにはバイク神社でしたっけ、小鹿神社ということで、バイク神社というものもございます。まああの辺をひっくるめてね、一日のツーリングということで行かれてはいかがでしょうか。温泉もね、実は あそこにはないですけど、西部秩父の駅前にね、松井の湯という広めやった日帰り温泉施設もありますので、こちらもね、いいお湯でございますので、こちらはちゃんとした温泉なんですよね。ぜひそういうのもありますので、秩父合わせてね、行ってみてはいかがですか。結構おすすめですよ。さて、そんな黒学園のね、メールお待ちしております。ぜひぜひ湘南爆走族のことも含めましてお願いしたいと思います。アドレスの方は vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。またね、 iTunes レビューの方も甘口辛口含めてよろしくお願いいたします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第197回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。